本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙6章5節から9節です。奴隷たちをあなた方はキリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に仕えるように善意を持って使いなさい。良いことを行えば奴隷であっても自由人であっても、それぞれのその報いを主から受けることをあなた方は知っています。主人たちはあなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。アーメン。7、8年前からブームが起きている放送業界の歌オーディション番組の熱気は衰えていません。トロットでも無名歌手発掘でも K-POP アイドルでも曲の種類は異なりますが、全体のプログラム構成は似ています。1ラウンドは個人ごとに歌を歌い、審査員全員から合格点を得ると自動的に次のラウンドに進出し、多数から不合格点を得ると自動的に脱落します。審査員の一部から合格点を得られなかった人の中には、審査員の議論を経て次のラウンドに進出することになります。第2ラウンドはチーム対抗戦です。第2ラウンドに進出した参加者を 5,6 人ずつまとめて、4つから5つのチームを作り、競技を行います。そのためチーム対抗で1位になったチームは全て次のラウンドに進出しますが、2位のチームからは最低1人以上が脱落することになります。または2ラウンドに進出した人をそれぞれ2人ずつペアにして2対2で競わせます。そのため勝ったチームの2人は次のラウンドに進出しますが、負けたチームの2人のうち少なくとも1人は脱落します。第3ラウンドはいわゆるあなた出てこいというタイトルで、対戦相手を指名し1対1で競い合う形式です。もちろんその対決で勝った人は次のラウンドに進出し、負けた人は脱落候補になります。準決勝と決勝では新しく作られた曲で対決したり、自分の人生で非常に重要な意味を持つ曲、いわゆる人生の曲で勝負を繰り広げます。この時国民投票が始まり、自分の好きな歌手に投票します。大国民投票は参加者の順位を決定する上で非常に重要な役割をします。審査員から非常に高い評価を受けても国民投票で票を多く得られなければ順位が下がることもあり、逆のケースも生じます。そのため審査員から最高点を獲得しても最終的に優勝できない場合もあります。しかし歌のオーディションでは第一ラウンド最初に個別に歌う時だけ参加者は自分の歌唱力を絶対評価され、その後は全員が相対評価を受けることになります。自分が歌がとてもうまく歌いだと言っても、競争相手がもっとうまく歌うと自身は脱落してしまいます。また自身が属するチームが非常に優れた作品を作ったとしても、他のチームがより良い作品を作ると他のチームが次のラウンドに進出することになります。大国民投票も同様です。ファンは自分の好きな歌手にだけ投票します。 そして相対評価の結果は、勝者がその対象におけるすべての利益や権利を独占するということです。いわゆる勝者独占です。自分が相手より優れているので、すべてを手に入れるのが当然だということです。そのためオーディション番組での賞金は1位にだけ集中して与えられます。賞金を決勝に進出した参加者に適切な割合で分配することはほとんどありません。実際1位と2位の実力差はそれほど大きくありません。オーディションだけでなく、どの分野でも1位と2位の能力差はほとんどありません。ただ1位のどの部分が少し目立つだけです。大学入試センター試験も徹底的に相対評価です。入学定員に含まれる点数に該当する受験生と含まれない点数に該当する受験生に分かります。そのため合格と不合格に分かります。合格した受験生は大学に入学し、大学が提供するすべての特典を享受しますが、合格できなかった受験生は最初からやり直さなければなりません。入社試験も同様です。入社試験に合格した人は会社が提供するすべてを享受できますが、合格できなかった人は最初からやり直さなければなりません。大学入試センター試験や就職試験だけでなく、すべての資格試験が相対評価です。この世の価値観は私たちを絶えず相対評価の価値観に沈み込ませるように促します。そのため成功したように見せようとし、他の人が持っているものより少しでもよく見えるものを持っているように見せ、さらに少しでも多く持っているように見せようとします。そして他の人より少しでも優れているように見せるために、他の人が座っている椅子よりも少しでも大きく高い椅子に座ろうと奔走します。さらに幸せそうに見せるために、他の人が食べているよりも高そうな食べ物を食べる写真を自分のソーシャルメディアにアップし、他の人が行きたい場所で楽しんでいる写真を撮ってアップすることもあります。しかし、相対評価は私たちを絶えず比較させるため、その価値観の中にいると、真の満足や真の人生の意味を享受することはできません。自分が持っているものがどんなによく見えても、それよりももっとよく見え、より大きなものを享受している人がまた見えるからです。よく見えるからです。したがって私たちの信仰がさらに忠実に成熟し、真の満足と真実の人生の意味を享受するためには、相対評価の価値観ではなく絶対評価の価値観の中にいる必要があります。今日の本文も、私たちが相対評価の価値観ではなく絶対評価の価値観の中にいるべきであることを示しています。5節です。奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。奴隷が主人に持つべき正しい態度は、恐れとおののく、そして真心だと言われています。真心の文字通りの意味は、分かたれていない心だと言いました。そして恐れとおののくは、自分の主人を恐怖の対象とみなせという意味ではなく、慎み、気をつけるという意味です。 コリント人への手紙第1章の第1の2章3節から5節です。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊とお力の現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられているためでした。パウロはコリント教会を始めた時、自分が福音を説得力のある知恵の言葉によって伝え、説教が上手だからといって教会ができていると人々に思われるのが恐れおののいていたそうです。つまりコリント地方の人々が福音を聞き、神の言葉の恵みを理解させ、神様の導きに気づいたのは御霊とお力の現れのことではなく、自分がよく教えたからこそ福音をよく理解できたと考えるのではないかと恐れおののいていたのです。奴隷が主人に対して恐れおののく、そして真心でキリストに従うように従うべきであるのは、その主人が恐怖の対象だからでも、キリストと同等だからでも決してありません。奴隷であっても自由人であっても、人生と信仰の目標は常にイエス・キリスト、私たちの主です。それでも自分の主に従うように進めるのは、主に従う者は自分の主人にも従うようになるからです。また自分の主人に従うことを通じて、その人は主にも従う者であることが明らかになるのです。6節はこのように明かししています。人のご機嫌取りのような上着だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、キリスト教徒は人生の場で人を意識し、人を喜ばせるために人のご機嫌取りで行動しないと言われています。いくつかの英語の聖書では人のご機嫌取りをアイサービスと呼んでいます。この言葉は辞書で主人の目の前だけでなく、表裏のある勤務態度と定義されています。このような態度は、キリスト教徒の生活や主に従う弟子の生活とはかけ離れています。イエス様は弟子たちにこのようにおっしゃったことがあります。ルカによる福音書17章の7節から9節です。ところであなた方の誰かに、工作が羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野から帰ってきた時、さあさあここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか。帰って私の食事を用意し、帯を締めて私の食事が済むまで給仕しなさい、後で自分の食事をしなさいと言わないでしょうか。しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか。ある主人に奴隷が一人いました。奴隷が数人ではなく一人だけのことから、大きな農家ではないと見られます。その奴隷は畑を耕す仕事や家畜を育てる仕事はもちろん、家事や主人の食事を用意する仕事までしていました。当時、奴隷になった人々はほとんどが大きな借金を抱えていたからです。そうして奴隷になった人は、どんなに働いても、どんなに仕事ができても、主人がその代償を払って買った以上、彼がしたことに対して感謝の言葉を聞いたり、報酬を受け取ることはありませんでした。そのため、一日中畑で働き、家畜を育てたからといって、主人が夕食を代わりに用意することはありませんでした。また、奴隷は自分が夕食を準備したとしても主人と同席することはできませんでした。奴隷も奴隷に関する社会的な規則を知っていたので、主人の指示に従うことで自分の役割を果たし、それ以上は何も期待しませんでした。もちろん給料のようなものは考えられませんでした。自分を買ってくれたことにはすでに生涯の給料が全て含まれていたからです。 イエス様の言葉はこのように続きます。ルカによる福音書17章10節です。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことを皆してしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。イエス様がこの言葉をおっしゃったのは、当時奴隷がどのような生活をしたかを説明するためではなく、主の召しを受けて主の奴隷となった者が持つべき正しい態度が何であるかを示すためでした。自分を主のしもべと認識し、正しい信仰を持つ人は主が自分に託された仕事に最善を尽くします。そのことが他人に明らかになることでも、あまり明らかにならないことでも、誠実に受け止めます。実際私たちは自分を誇示したいという気持ちから表に出ることや、やった後に誰がやったのかすぐに分かることに興味があります。そのため人々の称賛に慣れています。しかし人々の言葉や称賛に慣れてしまうと、主の優しさを体験することはできません。そのような人は主と自分だけの秘密を作ることはできません。パウロはユダヤ人として誇れることが少なくありませんでした。彼は生まれて8日目に割礼を受けた正統派ユダヤ人で、異邦の地タルソで生まれ育ちましたが、ヘブライ語を使い学ぶ過程とシナゴーグ共同体、古代ユダヤ教における地域の礼拝や学習、生活の中心的役割を果たした組織、そのシナゴーグ共同体に属していたため、ギリシャ語とヘブライ語を併用することができました。また律法を学び守ることを最高の価値としたパリサイ派に属し、誰よりも律法に熱心で、律法の義には欠点がないほどでした。さらに新約聖書27巻のうちほぼ半数は彼が記した手紙であり、新約聖書に登場する教会の大半を彼が設立しました。そんな彼がローマにある教会に手紙を送り、自分自身の身分、身分をこう表現しました。ローマ人の手紙1章1節です。神の福音のために選び分けられ、使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロ。パウロは自分をイエスキリストのしもべだと告白します。彼はそれを誇りに思っていました。そして自分はイエスキリストの十字架以外に誇りとするものが決してありませんが、もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇りますと言いました。自分の弱さを知れば知るほど、自分の力であるイエスキリストの強さがより鮮明に現れるからです。ペテロの手紙第2の1章1節の前半です。イエス・キリストのしもべであり、使徒であるシモン・ペテロから。ペテロもまた自分をイエス・キリストのしもべと表現することをためらいません。それ以上に自分の身分を適切に表現するものがなかったからです。このように人のご機嫌取りをして人を喜ばせようとせず、自分に与えられた仕事を主に仕えるように行う人々は、自分をしもべと呼ぶことをためらわず、自分が命じられたことをすべて行いながらも、自分はただやるべきことをしただけだと考えていました。今日の本文の6節から7節です。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように善意を持って使いなさい。 自分に与えられた仕事を人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方でなく、主に使えるように善意を持って使える人々は、心から神の御心を行いと言われています。しかし、心という言葉の前に小さな数字1がありますが、下の脚注を見るとギリシャ語命と書かれています。つまり、正しいしもべはキリストのしもべとして命を懸けて神の御心を行うということです。ある律法の専門家がイエスを試そうとして、先生、律法の中で大切な戒めはどれですかと尋ねた時、イエス様はこう言われました。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。聖書が言う心は、ほとんどが一人の全人格、全存在を意味します。つまり、心を尽くすことと命を懸けることは同じ意味だと言えます。そこで本文では命を心と訳しました。では、私たちが自分の生活の中で人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方でなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行わなければならない理由は何でしょうか。八節がこのように明かししています。良いことを行えば、奴隷であっても自由人であっても、それぞれのその報いを主から受けることをあなた方は知っています。主は私たちにそれぞれ返してくださると言われます。私たちの身分と役割が奴隷であったなら、それに応じてそれぞれ計算し報いを与え、私たちの身分と役割が自由人であったなら、それに応じてそれぞれ計算し報いを与えるとおっしゃいます。主は私たちを相対評価せず絶対評価されるということです。イエス様は十字架にかけるためにエルサレムへ向かわれ、エルサレムから北東へ約25キロ離れたイリコにいらっしゃった時、弟子たちに一つの例え話を語られました。ルカニオ福音書19章12節から13節です。それでイエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を受けて帰るためであった。彼は自分の十人のしもべを呼んで十ミナを与え、彼らに言った。私が帰るまでこれで商売しなさい。ある身分の高い人が王位を受け取るため遠い国に行く前、十人のしもべを呼んでそれぞれ一ミナずつ分け与え、自分が戻るまで商売をしなさいと言いました。一ミナは100デナリ銀貨、または100ドラクマに相当します。デナリ銀貨とドラクマは当時労働者の1日の賃金を指す言葉です。一ミナは労働者1人の100日分の賃金に相当する金額です。そして身分の高い人は非常に良い家柄の高尚な生活を持つ人を意味します。その身分の高い人が遠い国へ旅立ち帰ってくるのは王権を得るためですが、彼のしもべたちにとってはその時が主人への忠誠を試す期間でもありました。イエス様が語られたこの例え話を聞いた人々は、この例えが王位を許されるためにローマに行った王の話だと考えたことでしょう。しかし、イエス様がこの例えを語られたのは、ご自身の復活と昇天、そして再臨について理解していただくためでした。 そう考えると、この日に登場するミナは、私たちが今していること、私たちが負うべき責任などを意味します。だからこそ、ミナは私たちが担っている職業や職場であり、専念している学業でもあるのです。さらに健康的に家庭を築くことや、社会での役割などにも該当します。王位を受けて帰ってきた身分の高い主人が一ミナ銀貨を分け与えたしもべたちを呼び出しました。ルカによる福音書19章15節です。さて彼が王位を受けて帰った時、金を与えておいたしもべたちがどんな商売をしたかを知ろうと思い、彼らを呼び出すように言った。身分の高い人は、ミナを受け取ったしもべの中で誰が最も多く稼いだか、誰が最も少なく稼いだか、さらに元本を失ったしもべがいないかを比較し、相対評価を行うためにしもべたちを呼んだわけではありませんでした。主人はしもべがそれぞれどんな商売をしたかを絶対評価するために呼びました。最初のしもべは自分が受け取ったものの10倍を、2番目のしもべは5倍を設けて、もう一人のしもべは受け取った1ミナを風呂敷に包んでそのまま持っていました。主人が呼んだしもべは全部で10人でしたが、3人だけが登場したことから、残りの7人も3人と似た結果だったと考えられます。主人は1ミナを受け取って10倍を設けたとしもべに、設けたしもべにこう言いました。ルカによる福音書19章17節です。主人は彼に言った。よくやった。良いしもべだ。あなたはほんの小さなことにも忠実だったから、銃の町を支配するものになりなさい。このしもべはビジネスセンスが非常に優れていたようです。しかし、主人は彼を能力の優れたしもべや、世の経済を読むことができるしもべ、賢いしもべとは呼ばず、良いしもべと呼びました。利益を多く残すことと性格が良いことにはあまり関係がないにもかかわらず、主人はそう呼びました。一方、一ミナを受け取ってそのまま持ってきたしもべに主人はこう反応しました。ルカによる福音書19章22-23です。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ。私はあなたの言葉によってあなたを裁こう。あなたは私が預けなかったものを取り立て、まかなかったものを借り取る厳しい人間だと知っていたというのか。だったらなぜ私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうすれば私は帰ってきた時にそれを利息と一緒に受け取れたはずだ。主人はこの人を無能なしもべや怠け者のしもべ、愚かなしもべなどとは言わず、悪いしもべと呼びました。利益を残せないことと性格が悪いことはあまり関係がないにもかかわらず、主人はそう呼びました。主人はしもべたちに1ミナずつ預けながら、どうにかして手段を選ばず、できるだけ多くのお金を稼ぐように言いませんでした。主人は10ミナを設けたしもべを称賛し、ほんの小さなことにも忠実だったと言いました。忠実という言葉は、期待以上の利益を残した時ではなく、言った通りを成し遂げた時に使います。そのため主人は彼を有能だとは言わず、良いと言いました。一方、一ミナをそのまま持っていたしもべに悪いと言ったのは、彼が主人の命令とは無関係なことをしていたからです。悪いはギリシャ語でポネロスで、苦労するや過酷な状況から来ています。ですから聖書は主人である主のためのロークではなく、自分自身と世俗的な価値観だけを追求するために忙しいこと、過酷な状況を悪いと言います。私たちが何をしているのか、何をどれだけ持っているのかは、 制度的な価値観や相対評価の視点で見ると非常に重要です。私たちの行うことや持っているもので世界は私たちを成功した人と評価したり逆に評価したりします。しかし私たちの行うことや持っているものを神様の視点や絶対評価的な視点で見るとそれほど重要ではないかもしれません。ミナの例え話と似た内容はマタイによる福音書25章にあるタラントの例え話です。その例えで5タラントと2タラントを受け取ったしもべがそれぞれ5タラントと2タラントを設けた時主人はこの2人によくやった良い忠実なしもべだあなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう主人の喜びを共に喜んでくれと言葉を一つも違わせずに同じ言葉で称賛しました。もし彼らを相対評価していたら5タラントを設けた人に 2.5 倍多く褒めていたでしょう。しかし主人は彼らを絶対評価したため同じように評価したのです。しかし私たちに与えられた仕事そのものではなくその仕事をどのような態度で行うかそして私たちが持っているものそのものではなく私たちが持っているそれにどのような意味を与えるかは神様が見る視点では非常に重要です。なぜなら神様は私たちを絶対的に評価してくださるからです。私たちの行っていることが小さく見え持っているものが少なく見えるとき全てを相対評価する世俗的な価値観の視線では軽んじられることもありますが絶対評価される神様の視点では大切にされることもあります。私たち全員がそれぞれが何を行おうとも後に主から絶対評価を受けることを信じるキリストのしもべとして各自の履物を脱ぎましょう。世の中の相対評価の価値観が私たちの中にあれば私たちは自分の履物を脱ぐことはできません。よりよく見える履物より成功したように見せてくれる履物を履くために奔走します。しかし絶対評価を行う主を目的とすれば私たちは自分の履物を脱ぐことができます。その主がこれまで私たちを導きお働きになってくださったようにこれからもそうしてくださることを信頼しているからです。私たちの家庭と社会そしてこの地の教会は私たちが主の前で履物を脱ぐほどに新しくなります。私たちが履物を脱ぐことの重要性は主の絶対的な評価を信じその主を目的として生きることであり私たちはその主のお働きの通路となるからです。私たちが主の絶対的な評価を信じ私たちの履物を脱ぐほど私たちはより信者らしい信者になりそのような信者が集まる私たちの教会はさらに教会らしさの光を放つことになるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、世の中では相対評価の価値観がはびこっています。そのためそこに埋もれた人々は他の人より少しでも多く握りしめ少しでも大きく高い椅子に座るために奔走します。また他の人が享受しているものよりもよく見えるものを享受するために少なくとも他の人が享受しているものと同じくらいは享受しようと足をせわしく動かすことがあります。しかし 相対評価の価値観が私たちの心を捉えると、私たちは真の満足を得られず、真の人生の意味を見出すこともできないことを忘れないでください。私たちに委ねられた仕事が何であれ、私たちの役割が何であれ、私たちをそれぞれ絶対的に評価してくださる主を目的とし、人のご機嫌取りをしている、行動する人にならないようにし、心を尽くして主に仕えるキリスト者となるようにしてください。私たちに与えられたタラントがどれほどであれ、また私たちに与えられた皆がどのようなものであれ、私たちに与えられた仕事と役割に忠実に行い、心をつくことができますように、他の人と比較しないようにし、私たちをそれぞれ評価してくださる主を見つめさせてください。そのような私たちの生活と信仰を通して、私たちの家庭と社会、そしてこの地の教会が新たにされますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。